友達。大学2回生の冬、昼下がりに自転車を漕いで幼稚園の前を通りがかった時、見覚えのある後ろ姿が目に入った。白のペンキで塗られた背の低い壁のそばに立って、向こう側をじっと見ている。住んでいるアパートの近くだったので、まさかとは思ったが、やはり俺のオカルト道の師匠だった。子供たちが幼稚園の庭で遊んでいる様子を一心に見つめている20代半ばの男の姿を、一体どう表現すればいいのか。こちらに気づいていないようなので、曲がり角のあたりで自転車を止めたまま様子を伺っていると、やがて先生に見つかったようで、
違うんです
と聞こえもしない距離で言い訳をしながら、こっちに逃げてきた。目が合った瞬間、実に見事な罰の悪い顔をして、
違うんだ、
と言い、そしてもう一度、
違うんだ、
と言いながら、曲がり角の塀の向こうに身を隠した。俺も釣られて、そちらに引っ込む。
あの子を見てただけなんだ。
師匠が指を指す方向を向いても、ここからではうまく見えない。
あの青いタイヤのところで、地面に絵を描いている女の子。
首を伸ばしても、角度的に木やら壁やらが邪魔でさっぱりわからない。何より、何も違わない。いつから見てたんですか？との問いに。
うん、一ヶ月くらい前から。
とあっさり答え、ますます俺の腰を引かせてくれた。そんなに可愛いんですか？言葉を選んで聞いたつもりだったが、
可愛いかと問われればイエスだが、そんなにって頭につけられるとすごく引っかかる、
と不快そうな顔をする。
一ヶ月前、最初に足を止めたのはあの子じゃなく、あの子のそばにいた奇妙な物体のためだよ。物体という表現がなんだか気持ち悪い。それは見るからにこの世のものではないんだけど、あの子はそれを認識していながら怯えている様子はなかった。他の子や先生には見えてすらいないようだった。
その子はいつも一人で遊んでいたという。砂場遊びの仲間に誘われることもなく、かといって他の園児からからかわれることもなく、ただひたすら一人で絵を描いている。親が迎えに来る時刻になるまでずっとそうしているのだという。
他の子が帰ってもなかなかあの子の親は来ないんだ。日が暮れそうになってからようやく若い母親がやってくるんだけど、なんていうか、まともな親じゃないね。あの子の顔を見ないし、手の引き方なんて地面に生えた雑草を引っこ抜くみたいな感じ。虐待？まあ、服から見えている部分にはあざはないけど、どうだろうね。
気分の悪くなる話だ。だが、この異常なオカルト好きがこんなに執着するからには、たてごとではないのだろう。
イマジナリーコンパニオンって知ってるかい？まあ簡単に言うと、幼児期の特徴的な幻覚だね。頭の中で想像上の友達を作り上げてしまう現象だ。ただ子供には幻を幻と認識する力がなくて、普通の友達に接するようにそれに接してしまい、周囲の大人を困惑させることがある。人間関係を構築するためのある程度の社会性を身につけると自然に消えていくものだけどね。
それなら俺にも経験がある。と言っても覚えているわけではないが、両親曰く、お前は仮面ライダーと喋っていたのだそうだ。これはまだ可愛い方だと思う。その幻に、ゆうちゃんとかありそうな名前をつけて、誰もいないのに、ゆうちゃんもう帰るって、なんて言われた日には、親は気味が悪いだろう。 俺はもう一度身を乗り出して、幼稚園の庭を覗いてみる。帽子の色で年齢を分けているようだ。青いタイヤのあたりには赤い帽子が見える。赤い帽子は年長組らしい。目を凝らすと、おさげらしき髪型だけが確認できた。師匠の言う奇妙な物体は見えない。しかし、この異常に霊感の強い男に見えるということは、ただの想像上の友達ではないということなのか。
いや、霊魂なんかじゃないと思う。君の悪い現れ方をしているけど、あの子なりのイマジナリーコンパニオンなんだろう。僕にも見えてしまったのは、なぜなのかよくわからない。ひょっとしたら、彼女の感覚が捉えているものを、混線したように、リアルタイムに僕のアンテナが拾ってしまっているのか。あの子は強烈な霊媒体質に育つかもね。
そう言って師匠は、慈しむような目で、幼稚園児を見つめるのだった。俺には、その女の子の輪郭以外には、何も周囲に見当たらない。追いかけっこをしている一団が、タイヤの前を駆け抜けて、その子の描いている絵のあたりを踏んづけていった。ここからでは表情はわからないが、淡々と絵を直しているようだった。で、その空想の友達ってどんなのです？今もあの子の近くにいるんですか？
なんと言ったらいいのか。二等身くらいの化け物だね。顔は大人の女。母親じゃない。実在の人物なのかもわからない。けど多分、あの子に何らかの執着心を持っている。体は紙粘土みたいな、のっぺりした灰色。小さな手足はあるけど、あんまり動きがない。ニコニコ笑ってる。あの子の絵の上で、ゆらゆら揺れている。今、僕らの方を見ている。一瞬にして鳥肌が立った。誰かの視線を確かに感じたからだ。通常は他の子供が大勢いる場所ではイマジナリーコンパニオンは現れない。本人にとって孤独さを感じる場面で出現するケースが多い。だけどあの子の場合は幼稚園という空間さえ極めて個人的なものになってしまっているらしい。今はあの物体に完全に囚われているように見える。一度、迎えに来た母親の後をつけようとしたけど、少し離れたところに高そうな車を止めてあって、無理だった。と師匠は言った。その時、白い壁の向こう側で、エプロン姿の若い先生と、園長先生らしき年配の女性がこちらを指さして、何事か話しているのが目に入った。焦った俺は、とりあえず自転車に飛び乗って逃げた。後から師匠が手を振りながら走ってついてきているのに気がついたが、無視した。部屋の外にいても、テレビがついているのがわかる。音なのか何なのかよくわからないが、とにかくわかる。周囲の人に聞いても、ああわかるわかる、と同意してくれるので、多分俺だけではないはずだ。だからその時も、ただ分かったから分かったとしか言いようがないのだった。幼稚園から逃げ出したその日の夜である。その頃は完全に電気を消して寝る癖がついていたので、不意に目を覚ました時も暗闇の中だった。自分の部屋の見慣れた天井がうっすらと見える。ベッドの上、仰向けのまま、半ば夢心地でぼーっとしていると、テレビがついているのに気がついた。部屋の中のテレビではない。薄いドアを隔てた向こうの台所で、どうやらテレビがついているようだ。そちらに目を向けるが、ドアについている小さな小窓の輪郭がかすかにわかる程度で、その小窓の向こうには、光さえ見えない。音でもない。光でもない。
けれど、テレビがついているのがわかるのである。もちろん、台所にテレビなどない。俺は半覚醒状態のまま、ただただ不思議な気持ちで、ベッドからのそりと起き上がり、ふらふらと手探りで、ドアに向かった。電気をつけるという発想はなかった。つけたら眩しいだろうなと、寝ぼけた頭で考えたのだと思う。ゆっくりとドアのノブに手をかけ、向こう側へ押し開ける。薄暗闇の中、空中に女の顔が浮かんでいるのが見えた。いや、顔だけではなかった。冗談のような小さな胴体と手足が、粘土細工のようにくっついている。それがふわふわと、台所のある空間に漂っているのだった。その時、怖いと思ったのかは覚えていない。ただ気がつくと、俺は自分のベッドに戻っており、仰向けのいつもの姿勢で、朝の目覚めを迎えたのだった。夜の出来事を反芻して、鳥肌が立つような気持ち悪さに襲われ、連れてきてしまったんじゃないかと、身震いした。朝から師匠の部屋に転がり込んでそのことを話すと、そんなはずはない、と言って笑うのだ。幽霊じゃないんだから、あの女の子の見ている幻を、その子がいない場所で、どうして別の誰かが体験できるって言うんだ。夢でも見たんだろう。師匠はそんな言葉を並べて、俺もだんだんとそんな気になりかけていた。思いつきで、その女の顔が、ある芸能人に似ていることを口にするまでは。それを聞いた途端に、師匠の顔つきが変わり、その名前をもう一度俺に確認した。どうやら師匠の見ていた顔と同じ印象を僕が持ったことに納得がいかないらしい。
そうか。わかった。
師匠はにやりと笑うと説明した。あの幼稚園の女の子もその芸能人の面影にわずかに似ているらしい。ということはつまり、自分自身とイマジナリーコンパニオンは似ているということだ。女の子は想像上の友達として自己を投影した理想的大人を仕立て上げ、自分を愛さない母親に代わり、いつもそばにいてくれる存在としていたのかもしれない。母親のようにはならないという反発心から、母親とは全く違う大人に成長した自分をイメージして、そして友達としてふさわしい等身にして、そんな仮説をスラスラと口にする師匠に俺は言った。俺、その子の顔なんて見てないですよ。あんな距離じゃ全然。目が悪いの知ってるでしょ。俺が女の子の顔からその芸能人を連想したということを言いたかったらしい師匠は沈黙した。それからしばらくしてゆっくりと顔を上げ、真剣な目をして言うのだ。
あれがイマジナリーコンパニオンなんかじゃなく、霊的なものだとするなら、お前の部屋に出たってことがどういうことかわかってるのか。
その言葉を聞いた瞬間、悪寒が全身を駆け抜けた。あからさまに震え始めた俺を見て、師匠は膝を叩いて言う。
よし、なんだかわかんないものは、とりあえずぶっ殺そう。
やたら頼もしい言葉にうなずきそうになるが、穏便にお願いします、というジェスチャーで返す。
冗談だ。
笑ってはいるが、どこまで本当かわからない。
まあ、ほっとこう。どうせ取り憑かれてるのはあの子だ。なんならここ2、3日泊まっていけばいい。大抵の奴なら逃げてくよ。
そんなはったりめいたことを言う。まるでこの安アパートが霊場のような言い草だ。けれど少し気が楽になった。結局、その二頭身の女の化け物は二度と俺の前には現れなかった。師匠も その正体を結論付ける前に警察を呼ばれてしまい、二度とその幼稚園には近づけなかったらしい。
警察は霊なんかよりずっと怖い。
と、後に彼は語っている。